おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は第一コリント5章。メッセンジャーはホーキと牧師先生です。皆さんおはようございます。今日は休日ですけれども、皆さんこのようにしてモーニングデボーションに来られたことに感謝します。このモーニングデボーションが終わった後、皆さんきっと朝食に行かれることでしょう。で、今日は第一コリント5章です。で、このコリントの教会はたくさんのいろいろな問題がありました。で、この不貧困などがこの中に書かれています。このパウロはこれらの手紙をこの公の場で、この公にこの手紙を書きました。で、コリントの教会のリーダーたちも大変な状況の中にありました。で、パウロはここで権威を持って話しています。で、力を持ってコリントの教会に対して話しています。で、彼は彼の意見をこの公の場で話しました。で、この旧説に書かれているこの旧説を見てください。私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。これはこの章に、この書簡にはないんですけども、以前にこのパウロが話しています。で、パウロはこの教会で起きていることをすごくこのとてもこの重要視してました。で、パウロはこの教会に良い方向に行ってほしいと思ってたんですけども、それはこのここの第一コリントを見るとよく状況はあまり良くないですね。コリントは非常に状況的に厳しい教会でした。で、コリントはこの努力しないといけませんでした。しかしパウロはこのユダヤ人たちからこの迫害を受けていました。攻撃を受けていました。で、例えばこのパウロがこのある町に行ったとして、このユダヤ人たちの街道に行ったら、このパウロはもちろんこのイエス様がこのメサイアだと明かしします。もちろんユダヤ人はそれを受け入れることができないので、パウロを追い出します。でも、ある街道でこのあるユダヤ人がこのパウロのこの証を聞いて信じます。で、その街道自体のこの責任者だったので、このしかもこの男性はこのお金持ちの人だったので、このようなことが書いてます。他の手紙も書かれています。で、パウロはこのようにしてこのユダヤのところにもあるこの教会のこの監督をしていました。で、多くのこのユダヤ人の人たちももちろんこのパウロのこの証をこの受け入れました。で、このユダヤ人たちはこのパウロから福音を聞きました。このユダヤ教を信じた人たちもイエス様を信じたし、この無宗教だった人たちもこのイエス様を信じるようになりました。このユダヤ教をだった人たちでもこのイエス様を信じる、これは非常に難しいことです。しかし、このコリント教会場はすごい急成長していましたが、この愛がなかったので、このすごい難しい、この成長するのが難しい教会になってしまいました。特にこのお金持ちの人たち。でも、その中には貧しい人たちもいます。で、この貧しい人たちは何かをこの作って売ってお金を作ったりしていました。で、パウロはこのどっちかというとこの貧しい人たちの方にいました。なぜかというと、パウロもこの幕屋を作って生計を立てていたので。で、この5章、このコリント5章の時はもうパウロはそこにはいなかったと思われます、このコリントの教会には。しかし、残ったこのコリントの教会の教師たちがこのいろんなこのグループを作ったりしました。で、もしあなたがこの私のグループに所属しないなら、あなたが何を話しても私はあなたを受け入れない、そのようなこの雰囲気がありました。で、このコリントの教会というのはすごい知識が豊富だったので、互いによくこの論じ合っていました。しかし、このさらにこのコリントっていうこの地域自体、またこの教会はすごい複雑で、もう分裂してしまっている教会でした。まあ、コリントの教会はこの見た目ではすごい急成長してて、いろんな人いて、たくさんの人々がいる。しかし、その中でたくさんの問題が書かれていました。そのような教会でした。まあ、たまにある人々が言います。なんで611はこんな成長するのが遅いのかと。この18年で、まあ、1万人。なんでこの1万人から成長しないのかという人がいます。なぜここで止まっているのか。しかし、このプロセスというのは、この教会スタッフたちもレビ人として、私たちはまだ準備ができてないからです。また、この教会急成長するというのは、必ずしもいいサインではありません、実は。このいろいろな問題も発生します、教会では。もちろん彼らはイエス様を受け入れた人々です。例えば、いろんな人が来るので、いろんなバックグラウンドの人が来ます。例えば、このクリスチャンになる前に、このすごい、女遊びがひどかった男の人がいたとして、この男の人がイエス様を受け入れたら、この男の人の生活というのは、生活を変えないといけないでしょう。 なので、この弟子訓練も、この非常に難しくなっていきま、難しい、このいろいろなことを考えないといけません。しかも、このいろいろな声がこの教会の中で上がります。また、この論争じゃる、論じゃるっていうのは私たちを成長させません。この教会スタッフも、このレビ人たちも、この全員、この教会が同じ方向にこの歩んでいかなければいけません。そういうふうにシモンも話しました。これはとても大変なことです。なぜなら、これ、この教え、また、この何か間違いを受ける、指摘を受け入れるというのはすごい難しいことだからです。また、この自分の好きなリーダーだけにこのついていくとか。皆さん、5章に戻りましょう。この5章のトピックは、この教会の中の不品行を取り除かなければならない。3段落に分けられます。1段落目は1節から5節。この教会の中に不品行の問題があってはなりません。この5章のイントロダクションを見てみましょう。1節、あなた方の間に不品行があるということが言われています。しかも、それは異邦人の中にもないほどの不品行で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。9節を見ると、パウルはすでにこの問題があったということを知っています。しかも、このパウロは、この不品行の問題について、この前の手紙で、すでに書いています。で、パウロは強調しています。一体なぜこのような問題が、この神の教会で起こったかと、このパウロは何度も言っています。なぜこの父の妻を妻にして、この一緒に この妻と寝る者がいると。もしかしてその父の妻は、父からも離婚状を受け取ってる人かもしれません。この女の人かもしれません。で、もしかしたら父が亡くなっているかも。で、その父の妻が独身になる。で、それ以上のこの不倫行が行われていると密接で書かれています。または、この父の妻がまだこの父と婚姻の関係にあって、で、ただこの父の妻と一緒に寝ると。これらのことは全てこのパウロの心を打ち砕きました。しかし、私たちはこのような不倫行なことを、この公の場で言わなければなりません。まあ、それでも私たちの心に恐れがあるでしょうが変わるのだろうかとか。これは、私たちのこのプライド。もあります。彼らは隠れることはできません。この明るみにこの出るべきです。もしあなたがこのセルグループに行かずに、そしてシェアもしないなら誰もまあわからないでしょう。まあただメッセージを聞いてそして終わる。まあそれだけでこの満足するでしょう。まあ大体の場合私たちはそのような場合が多いでしょう。このプライドがあるので、まあこのプライドが必ずしもこの雰囲気につながるとは限りませんけれども、まあそれがこの教会にこのはびこるのです。このあなたがこの教会のリーダーならばこれ考えなければいけません。まあただこの言い訳をして、また忙しくて、このただ言い訳をして、このようなこの問題から逃げる。この自分のことばかりこの言い訳をしている。このどんなこの状況の中でも、この自分を自己防衛ばかりしている。これらは全ての自己義です。もしあなたが気持ちを表すことをしなければ、まあもちろん611はこのロジックな考え方を否定しているわけではありません。私たちがもし神様前に出ていくとき、私たちはこのただ言い訳ばかりできるでしょうか。まあエデンの園を思い出してください。このエデンの園で神様は彼らの言い訳を聞きたくありませんでした。しかし何したかというと神様は彼らに悔い改めるこの機会を与えました。言い訳をする時間を与えたのではありません。なので私たちは自分たちの気持ちを言い表さなければなりません。もし私たちがロジックな考えばかりで話すなら、私たちはそこに気持ちや、この心理がないでしょう。このモチベーションも失ってしまいます。コリントの教会の中にすごい口達者な人はたくさんいました。しかし彼らが論争した後、彼らはサバイブしたでしょうか。しかしこれのことを聞いた後にパウロは非常に怒りました。とても怒ったんです。パウロはそれは良くないと考えていました。そこで、パウロは、この自分のこの、カバーロの意見が書かれています。3節。私の方では、体はそこにいなくても、心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをしたものを、主イエスの皆によって、すでに裁きました。私たちはここを、ちゃんと読まなければいけません。この説を。パウロはそこにいないと書かれています。しかし、この心はそこにあります。まあ、もしあなたがあなたの体そこにいなければ、この裁きはできないでしょう。どういうことでしょうか。このパウロは非常にこの問題をこの深刻に取られていました。しかし、このパウロがこの深刻に問題を考えているにもかかわらず、この教会のリーダーたちはそれを深刻に受け止めませんでした。なので、ここでパウロは言っています。私は、体はそこにいても心はそこにより、と、このパウロがこの深刻に考えているということをここで表しています。このパウロとこの教会の関係。もしそこに関係がなければ、そこには権威もないでしょう。このパウロがこのコリントの教会を建て、で、 パウロがこのコリントの教区立て上げました。でパウロは彼らを非常に愛していました。でパウロは彼らの霊的な権威者なのです。まあ、この不信仰の者たちはこのパウロがすでに教会を去った後にこの怒ったと思われます。でこの教会にいる人たちも誰もこのパウロじゃなくてこの不信仰を犯した人たちに対してこの教えをしてない。でパウロはこの3節ですね、もう一度、この体はそこにいなくても心はそこにあり。でこの4節5節5節、このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉を滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われたためです。これは弟子とのこの関係を表しています。権威者とですね、弟子ですね。このパウロがこのコリントの教会の人たちを育て上げました。このどのようにして問題が起こったかも全てパウロは知っています。パウロはこの使徒の権威を持って彼らに言って、このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるため。まあ彼らは教会にもいることはできません。しかしここで彼の霊が主の日に救われるためです。まあこのような問題はすごく関係するのは難しいです。まあある人たちは、まあイエス様を受け入れたからいいでしょうと。まあ彼はこの不信仰を行ったものは本当にイエス様を受け入れてたでしょうか。まあ彼らはこのクリスチャンのコミュニティの中にいたでしょう。しかしこの世の人たちと何も変わらない行動をしています。このキリストの体としてこの悔い改めることができないならこの教会にいることはできない、離れてくださいと。第2ランダから6節から8節です。このパンダネをの話を使ってこの教会のことについて語っています。6節、あなた方の子も良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。この不信仰の人たちもそうですが、この言い訳をずっとしている人たち、このようなこの傲慢な人たちですね、に対して書かれています。でこのようなことがあるならもうこのパンダネがすでにその教会の中にあるとパウロは言っています。この小さなこのわずかなパンダネがこの粉の塊全体を膨らませると書かれています。このパンダネをこのから取り除かなければならない。この種なしパンのことですね。このような否定的な考えなどこの教会全体を影響します。まあ、彼らはこの世の人たちと何も変わらない生活の仕方をしていました。しかしパウロはこれらに対してそれは良くないと言っています。このほんのわずかなパンダネがこの塊全体を膨らませる。で、7節、新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの吸い越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。彼らは清められたものとみなされます。で、すでに清められたものです。で、このパンダネっていうのは私たちの弱さを表しています。私たちはもっとこのパンダについて勉強しなければなりません。私たちはもし、私たちがこの口の言葉を持って何も言わなければ何もこの周りの人に影響を与えることはないでしょうと思うでしょう。しかしこのようなことは、この隠されていることはいつか明るみに出ます。まあこの世にはこの興味をするものはたくさんあります。この今まで体験したことがなかったこと、私たちは簡単に影響されてしまいます。このようなパンダネから離れなさいと言ってます。取り除きなさいと。私たちのこの実生活は一体どのようなものでしょうか。で、このようなもの、この雰囲気というのはこの広がっていきます。この周りの人々にも影響していきます。パウロはそれらを取り除きなさいと言ってます。9節から13節、3段落目で。で、パウロは再びここで、この不信仰の町で交際しないようにと警告しています。私たちはこの交際というのは、この私たちはこの世のものと違うものであると知らないといけないということです。私たちはこの世から影響されてはいけません。この良い距離を保つ、それはいいことです。私たちはこの偶像礼拝するものと、この私、クリスチャンの間に何か違いはあるでしょうか？ちゃんとした違いを持つべきです。この5年前にこの一家流行っていました、この死の霊をこのまとったこのデザイン、それがすごいこの流行ってて、ある人はバッグ、ある人はいろんなところにつけてこの教会に来てる人たちもいました。しかし私たちはこの世とこの違うものであることを認識しなければなりません。ここでパウロは偶像礼拝をするものと全然交際しないようにという意味ではありませんと言っています。この11節、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像礼拝をするもの、人を阻止るもの、先に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものと付き合ってはいけない、一緒に食事をしていけないということです。まあ、彼らは兄弟姉妹ではないという、彼らはキリストの体ではありません。12節、外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。不信仰な者たちの罪は深刻です。なぜならそれはこの周りに影響していくからです。 神様は私たちにこのキリストの体として清さを保つことを望んでおられます。この交流の中でもコミュニティの中でも新しいこの文化でなければありません。この教会はいつでもこの祭壇の前に出てきます。そしていつもこの霊的な権威者たちを尊敬する。私たちはこの弟子たちを立て上げていく。神の愛によってこの弟子たちを立て上げていく。このような弟子訓練の中で、そして教会の権威として私たちはその中で成長していきましょう。これで今日のメッセージを終わります。